こんにちは、あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。今日はね、先日行われたパリのイベントについてお話ししたいと思います。パリのね、あのシャンゼリゼの大通り、あそこにたくさんね、机を並べて青空ディクテ、要は屋外でみんなで一斉にディクテをしてギネスの世界大会にチャレンジしようという、そういう会でした。ディクテっていうのは、英語だとディクテーションっていうんですけども、要は口述筆記ですよね。読んだものをそのまま書いていくっていうね、口述筆記なんですけども、こちらは、フランスの国語では非常に重要なね、読み書きの中で結構重要な分野になってきます。フランス語は基本的に読まない単語、スペルっていうのがあったりするので、これをきちんと書き切っていかないといけないんですね。文脈とか文法がちゃんと分かっているかっていう証になるんですよ。ただ読んだ通りに書いてっても全く意味が変わってくるし、文法が分かってないと全然違う、同じ発音でも全く違う単語になってしまう、そういうこともあってね、基本的にはディクテっていうのは重要視されていると。で、このディクテのね、イベントがギネスブックを更新するかという形で6月4日に行われたと。で、これね、たまたまね、本当に快晴だったんですよ。なので良かったんですけど、大雨だったらどうするんだろうとは思ってました。シャンゼリゼのだいたい6000平米の、通り沿いでしょ。もちろん車を全部通行止めにして、で、だいたい1回につき1700人ぐらいが座って、それが3回行われたということですね。で、ギネスの人数は1397人が、大画面がシャンゼリゼにあって、で、そこで一斉に一緒に口述筆記を行ったというのが今回のギネスの記録だったということですね。本当に10歳から90代の方までが参加したということです。で、どのテキストを選んできたかっていうのはね、あるんですけども、一応15分から20分ぐらいで、まず1回聞く、全体を聞く、で2回目書く、で3回目自分の書いたものを確認するというディクテになっています。実際に参加した人のね、インタビューとかも出てたんですけども、もう30年ぐらいやってないとかね、学校卒業して以来やってない、要はね、私たちが義務教育を終えてからあんまりディクテをやる機会なんてないじゃないですか。せいぜい高校生までなのかな。大学入ったらディクテなんてやる機会はないと思うんですけども、これを久しぶりにみんなでね、一緒にやると。で、一応ね、4つまで間違えていいとかね、いろいろあるみたいなんですけども、それにみんなで挑戦したということなんですね。これはもちろん前もって無料ですけども登録して、で、そこに参加すると、人数が多い場合は抽選という感じになっています。で、実際はですね、このギネスに挑戦っていう意味もあったんですけども、もともとはね、識字率を上げるための運動の一環と言われていました。フランスはね、日本と比べるとやっぱり識字率っていうのは低いんですよね。で、実際には250万人ぐらいの非識字者が存在すると言われていると。で、フランスの学校に通った18歳から65歳のうちの約 7% が含まれているということなんですよね。実際には移民が多い国でもあるし、いきなりね、フランス語を全く喋れないままね、生活していたり仕事をしていたりっていう方は 実際いらっしゃるし、まあ喋れても読めない、書けないっていう方もいらっしゃると思います。そういう意味ではね、やっぱり日本とは違うなっていう感じがしますね。だから喋ってる分には分かんないんですけど、でもそれが文法的に習ったものではないので、きちんと読めるのか書けるのかっていうのはやっぱり大事なことなのかなと思います。まあ、そういう意味ではね、全然私の周りで全く読み書きができないっていう人はあんまりいないんですけども、まあ比較的移民が多いフランスだったら納得できるかなと思います。あとね、やっぱりそのディクテができるできないって結構、まあ、その人の知的レベルっていうのを測る上で結構大事だったりするんですよね。その人の書いてくるメールが、まあ、そういう意味では間違いが多かったりすると、まあ、バカにはされないけれども、でも教育レベルが下がるのねっていう感じは分かっちゃうんですよ。でもそれはこう、なんていうのかな、子どもの問題ではなくて大人でもいっぱい間違えるんですよね。まあ私だってフランス語全然拙いですけども、いやこの間違いはないでしょっていう、まあある意味小学校 1,2 年生ぐらいの文法の間違いとか、普通に読んでる通りだと全く同じ発音なんだけど、実は全然これ文法分かってないよねっていうことは結構あります。だから私ですら、いやそれちょっとさすがにねっていうような間違いはまあまああります。はい、なのでね、そういう意味では日本のテニオ派が違うというレベルとは全然違うと思います。で、今はね、やっぱり日本もそうだと思うんですけど、スマホとか普通にこう打つと勝手に直してくれちゃったりするわけですよ。あるいは選ばせてくれたりするわけですよね。なので昔ほどね、間違い的には少ないですけども、やっぱり同じ発音だから文法分かってないと違うのを選んじゃったりするわけですよね。そういう意味では間違いは減ったにしてもまだまだ残っていると。まあ最終的にはこのギネスブック更新されたということで、まあこんなことするのフランスだけだと思うんですけどね。実際はディクテの一番一遍に同時に読むっていうのではギネスに載ったというお話でした。こういうね、細かいイベント、まあでも多分日本ではあんまり話題になってないイベントとかね、またあったらお伝えしていきたいと思います。それでは本編スタートです。
はい、今日はですね、全然いつもの、まあ、願望実現ラボの中でもちょっと特別編という形でね、はい、お届けしたいと思うんですけれども、ちょっとね、メンタルとは別角度で今日はゲストの方に来ていただいています。ライフダイエットコーチということでよろしいんですかね。はい、谷山大輔さんに来ていただいてます。はい、大輔さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
大輔さんは今どちらにいらっしゃるんですか。
今のルーブル美術館の前におります。
いや
それはあの冗談なんですけども、はい、今あの日本の九州の方に、はい、住まいがありますので、はい、背景だけがちょっとこうね、はい、そんな感じで、
はい、ということでね、はい、日本の方はね、時差なしで見ていただけるっていう感じなんですけども、ではね、まあ、ライフダイエットコーチの大輔さんとは何者かっていうところも含めてね、ちょっとまず最初に簡単に自己紹介の方お願いしてもいいですか。
はい、じゃあ私、あの谷山大輔と申します。私はライフダイエットコーチとして、すべての人が100歳まで自分の足で歩ける世界をということをね、ビジョンに掲げて活動しております。で、主にあの日本で活動しておりますが、やっている仕事はオンラインでの健康やダイエットのサポートをしておりますので、世界中の方々に向けて、体をほぐす方法であったり、鍛える方法であったり、あと食べ方であったり、まあ、そういったところをですね、お伝えしている仕事をしています。は
い、よろしくお願いします。いいですか。
お願いします。はい、大丈夫です。
大輔さんはね、もともと すごい体育会系のバリバリのアスリートだったわけですよね。
そうです、はい、
なのでこういう体育会系的なノリをずっとご経験されてきて、うん、まあ要は過度なね練習であるとかそういうところを全部経験されて、今はまあ逆に言うとそことは真逆と言ったら変なんですけど、うんうんうん、体育会系的な視点じゃなくやってらっしゃるって感じですよね、うん、
そうですね。もう本当に今は例えば体重を減らすためだけのダイエットっていうものはもう古いやり方だっていうことを言っていて、もう体の重さだけ軽くするんじゃなくて体も心も軽くしてもう人生そのものを軽くするっていうライフダイエットっていう概念をお伝えしているんですね、はい、かつては逆に僕はもう筋肉もっとつけよう、栄養取ろう、プロテイン飲もうみたいなことを真逆のことをやってたんですけど、まあ、それがやり方あり方ともに違うなって気づいて今は本当に反対側のことを伝えている感じですね、
うん、今思うとその時代、うん、今の振り返り、はい、真逆の世界ってどう見えるんですか？
ああ、そうです。どう見えるかというと苦しそうだなと思いますね。やっぱり聞き聞こえてきますしね、それはアスリートだったりプロの選手からもすごい苦しそうですね、うん、
あ、なるほどね、じゃあアスリートの人たちも今はやっぱまあ時代も変わってきてるっていうのもあるのかもしれないんですけど、そういうやり方っていうのは、
うん、
あのベストじゃないというか別のやり方あるんじゃないっていう考え方で大輔さんは思ってらっしゃる、は
い、もうそういうふうに思っています。
なるほどね、
うん、
実際にほら今もねアスリートの方たちのフォローアップとかしてるじゃないですか、うん、だから、はい、昔とやっぱりアドバイスも違うし、だから当時こう自分がやってた時とは全然違うことをこうサポートしてるっていう感じになるんですかね。
そうですね、もう僕がしていた時20年とか25年前の話はですねもう今とは全く真逆で、まずこう人間関係ももっと縦割りでしたし、あの体を動かすって言ったらまず鍛えるっていうことからもう強くないとダメだっていう考え方だったんで、はい、もう体をこうほぐすとか整えるとかもう本当近年の概念なんでもう全く真逆でしたね。
それが今は今はどういうふうに考えてるってことですか？さっきのおっしゃってた通りでもあるんですけど、
そう、あの体をね追い込んでもある程度までしか結果が出ないっていうね、そう、うん、もうこれはもう経営者の方だったり起業家の方だったり本当アキさんのこのコミュニティにいらっしゃる方々もう本当に日頃懸命に励まれてると思うんですよね、お仕事だったりいろんなことに。でそういう方にこそ本当に無理に頑張らないでっていうことを言いたくて、
僕は言いたくて、
もうとにかく、はい、もうそれでも今日はそれをちょっと熱くね
語りに
行きます
っていう、
はい、
そうなんですね、うん、そうだからちょっとねこう今までのまあ今本当健康志向はもうすごいこう盛り上がってるし、うん、まあ、健康美容の分野はまあ日々変化もしてるし、でまたなんかこう一時期はねなんか食事とかメインだったのがなんかまたこれ体を鍛える系もすごい盛り上がってたりするじゃない、栄養とかなんかね運動しようみたいなことができて、でやっぱりまあなんかちょっとこう健康系ってこういろいろ流行変わりますよね。
そうです、流行りありますね、やっぱりあります、ね、
うんうんうん、だけどなんかもうちょっとあの違った視点でね大輔さんが伝えてるメッセージって、うん、なんか今まで特に頑張ってきた人には違って聞こえるんじゃないかなっていうところをね、うん、ぜひね今日は大輔さんの口から語っていただこうという回でございます、
はい、ありがとうございます、貴重な機会を、はいはい、これあのご参加されてる方以外の後から見られる方もたくさんいらっしゃいますよね、もちろんね、
いろんな方が多分いらっしゃるし年齢層もバックグラウンドも多分いろんな方がいらっしゃるんじゃないかなと、うん、ただ、まあ、私の、ね、グループに入ってくるっていうのは、うん、まあ、メンタル系というかね自分のやっぱり叶えたいことを叶えていくであるとかそういうマインドにすごく興味を持ってらっしゃる方、そういう意味ではこう、うん、自分の生活ライフスタイルそういうのを変えていきたい、変化を起こしたい、はい、より良くなってきたい人が多いはずなので、
うん、
なのでそういうのを、まあ、体に置き換えても全く一緒だという意味では理解はしていただきやすいのかなとは思います。
わかりました。すごくよくわかりました。はい、
ではね、どっから話しましょうか。なんかね、まあ、大輔さんと私の出会いもちょっと全然知らない人も多分いらっしゃるかと思うので。
そうですよね、そうですね、はいはい、
はい、そこから行こうと思うんですけど、何年でしたっけ、はい、初めて。
もう 3年前になりますね。2020年ですか。
2020年ですかね、
うん、
はい、オンラインでね、初めて画面上でお会い、最初ということで、はい、会ったのは、うん、去年ですよね。
去年が初めてですね。実際、
去年の夏
ですね。はい、去年の 夏ですね。はい、そうです、そうです。
はい、それも、ね、東京で会って、はい、でその後、大輔さんがパリにも何度か来てくださって、はいはい、で会えてるっていう感じですよね。だから回数的には
3回
しか会ってない。結構会ってないですよね、そう考えるとね。
結構会ってないけど、めっちゃ短くよね。
そうですね、はい、はい、別に、はい、いろいろコミュニケーションを取らせていただいてるんですが、なので、まあ、オンラインでお会いして、でそこからサポートをお願いしたりとか、いろいろやっぱり私もね、体本当ガチガチだったし、ボロボロっていうわけじゃないけど、やっぱりこう年齢的なものであるとか、私の場合はね、手術が一つのきっかけになったんですけども、思ったように体がね動かないとか、全然自分ではコントロールが効かないみたいなね、なんかそういうところで結構悩んでた時に、まあ、大輔さんと会ったっていう感じだったんですよね。
はい、
懐かしい思い出です。今はね、
そうですね、
だいぶ、はい、大輔さんだったらこういうに違いないみたいなのが大体ね、頭に浮かんでくるので、もうご本人に聞くまでもなく、自分の中でね、こう振り返れるようにはなってきてるんですけど、まあ、でも、それでもね、やっぱちょくちょくいろいろ問題があると大輔さんに相談してもらってるっていう感じですよね。
ありがとうございます。そうですね、うん、
じゃあどこから行きますかね、話。
あ、僕が決めたらいいですか。
もういいですよ、全然。
ああ、そう、
自身
ズバリ、やっぱり今日はもう人生最愛のパートナーっていう、まあ、そういうね、体は本当に人生最愛のパートナーで、ダイエットはもう恋愛に置き換えると超簡単っていう話をしたいなって思っていて、
なんですね、
もう 超簡単なんですよ。そう、これはダイエットは恋愛に置き換えると本当に超簡単っていう話なんですけど、ダイエットだけじゃなくて、まあ、体作り全般における話って聞いていただきたいんですけどね。よくね、聞くことだったり言われること、トレーナーとかジムに行ってる人はインストラクターとか、まあ、先生と呼ばれるような、ある程度こう私のような立場の人たちですよね。あと医療関係のお医者さんだったりとかね、もっと筋肉つけないといけないよとかね、うん、もっと栄養を取らないといけないとかですね、今のままじゃやっぱり痩せれないよ、なぜなら筋肉がないから、栄養がないから、で知識もないから、ないないないって言われるんですよ、
うん、
で僕はそこに物を言いたいわけです。
はい、
いや、ここまで生きてきた事実があって、頑張って食べたもの消化してね、ここの店まで歩いてきて階段も登れるし、
うん、
僕が言いたいのは筋肉あるんですよ。もともと筋肉があってね、でそれをさらに今ある筋肉の質を高めようっていう考え方やったら分かるんですけど、もうそこすっ飛ばしてね、いきなりガッタンガッタンやりだすわけですよね、走ったりとか。でこれって恋愛で言ったらね、全然 LINE も初めはマメにしてたわけですよ。 LINE とかね、元気、今日何食べたとかね、あ、今日こんな感じの一日だったよみたいな、よかったね、明日も頑張ろうね。でコンタクトこうしてた時があったんです、かつてはね。でも学生時代そうやって体に向き合う時間もあったし、余裕もあったけど、大人になったらもう全然 LINE も電話もしなくなってね、しばらくおざなりになるわけですよ、彼と彼女はね。じゃあもう何年も経ってから急にね、いきなりドンドンドンってドアノックしてガタってドア開けられてね、おじゃあ今から走るから来いよって引っ張られたらどう思いますって思いません？アキさんどうですか？めちゃめちゃうざいでしょ。アキさんが大好きな人がいるとして、今までまめに連絡してくれてたのに、1年2年もうそれこそ本当何年も連絡なくて、いきなり来て今からちょっと俺と一緒にどっか行こうやって言われたら、 思いますよね、むしろ。
うん、確かに。
そうでしょう。だからこれがね、皆さんが体と向き合っている向き合い方なんですよ。ある時バーって急に思い出したかのようにガーって走ったりバイクこいだりなんかサプリ飲んだりいろいろやって、で1ヶ月やってまたやめて、でまた連絡しないで、またいきなり連絡してバーってやって。これよく分かりやすくないですか、この考え方。じゃあもう何年も何年もほったらかしてたんだったら、まず初めはごめんな、ちょっと今まで忙しくて、忘れてたわけじゃないんやけど連絡できひんかってちょっと気まずかってんとか言い訳並べなきますよね最初。僕が彼女に言うんだったら言い訳ばっかりしますよ、そんな知らんって聞いてくれないですよ最初。知らんよそんなの、あんたの勝手やん、その仕事してなんやかんやってね。でも僕だとじゃあどうするかって言ったら、その彼女の家に行って、まあ、ドアとかその玄関とか掃除したりとか、ちょっと俺今日ご飯作るわってしますよね。じゃあちょっと身になる栄養になるご飯作る、で周り片付ける、ゴミは捨てるとか周りのことやりだしたら、いやなんやこの人ほんまに動くし私のこと考えてんのかなと思うじゃないですか、まあ、それが筋肉とか内臓とかの声なんですけどね。だから初めはやっぱりこう自分に対してほったらかしてた、無理させてた、頑張らせてたんだったら、今まで無理に、私は無知だったよって、もう無理にさせてたし、ちゃんとケアもできなかったよっていう、こうちょっと謙虚な姿勢っていうか、自分に対して礼儀をちゃんと払わなあかんなってすごい思うんです。だからそれがこう恋愛に例えるとよくわかるなと思ってね。だから自分、これがねすごく僕はコーチの養成だったり主催してるグループでもちょっとお話しすると、面白かったって言ってくださる方が結構いらっしゃったんで、まあ、アキさんのところでもこう体の向き合い方に困ってる、でつい頓挫しちゃうとかつい諦めちゃうとかサボっちゃう人にはめちゃめちゃいい考え方で有効なんで、ぜひ自分にまず礼儀を示す、ちゃんと今までちょっとほったらかしとってごめん、で私はでもこうなりたいからちょっと協力してほしいっていう気持ちを筋肉だったり関節だったりに向けてあげるとすごい体を動かしやすくなる。
意識ってすごいですね、そうやるだけで変わるってことですよね、筋肉とか。
もうね本当にそれだけで変わる。まずちょっとこうごますする感じですよ、
最初はね。
そう僕はもうだから今アキさんが恋人で僕が彼とした時に、僕はもうアキさんという自分の体がアキさんとしてね、こうやったらちょっとほんまごめん、マジで冷やしてごめん無理に森もほぐたんでごめん、もう今日からちゃんとほぐすからごめん、水も飲むからごめんっていうぐらいやっぱり行かないと、その姿勢なかったら続けられないです。
長期的にほっといたからね、しょうがないんですよね。
そうなんだ、誰のせいでもないです。結局ほったらかしたんでやっぱり挽回していかないといけないんですけどね、でいきなりプレゼントしたからって言って挽回できないですよね。
そうね、逆に怖いですよね、何があるんだろう
そうですよね。やっぱ地道なこうやっていくからね、ちょっとこうやって伸ばしていくわなとか、ちょっと歩くときこうするけど、ちょっと出てきて階段もちょっと一つ飛ばしていくけどちょっとやっていうような、本当にこう自分と何て言うのか、自分をこう俯瞰して見る、自分2人の自分がいて客観視するっていう考え方で、これをするとね、あ、丁寧にしようっていう気持ちが芽生えるんですよね、どっか自分の中に。よくあるのは、こう自分っていうのは弱いものだから、まあ、また親の教育や学校の教育で、私は足りない、点数が足りなかったから、点数取るために努力しないといけないけど、みんなね、弱いんで、心なんて、努力ずっとし続けられないんですよ、誰も、僕も含めて。だから、ないで思ってる人は、ついダメな自分を無理に引っ張るから、だからリバウンドするんじゃない。そうじゃない。実は体っていうのは、ひたすら働き続けて、ひたすらあなたのマインドとか自分勝手な考え方について生き続けてるんじゃ何も言わずに。そんな人います、世の中にいないですよ、一人も。自分の勝手な考えとか思いとか思いつきで引っ張り回されるって、そんな迷惑な話、逆やったらごめんですもんね、僕やったら。
そうなんですよね。でも体は、まあ、何も言わないから、
そうなんです
よ、よしとしてっていうか、それがベストだと思っちゃってるってことですよね、ご自身はね。
で、それが、その僕が今お話してる意味が、体とかマインドで分かり出すとめっちゃ簡単に体って変わっていくんですよね、みんな。 だ本当に体も心も軽くなっていくんですよ。いろんなものをこう手放していける、頑張らなあかんとか、我慢せな、食事も我慢せなあかん、私太ってるから、いやいや太ってるからじゃなくて、ほったらかしてるから常に太ってんだよとか、うん、私足むくむから、いやいやあなたが愛してあげないから寒い寒いって言って膨れてるんだよとかね。でこれが本当に実は事実で、体って生き物なんですよ。だからそこを私のパートナーや最愛のパートナーやっていう頭と言葉を持ってれば、あのあちゃんと自分のこれが彼女たちやったら大事にしますよね、彼氏彼女たち。
はい、まあやっぱりね、頑張らないとって思ってる人ってやっぱりまあもともと自分に対する基準値が高いから頑張らないことなんだけど、うん、まあそれがちょっとどうこすとやっぱ足りない思考になっちゃうと思うんですよ。
そうですね、
だから余計それを挽回するためにもっと頑張らないとみたいな感じで、ますますこう安定感になっていく、うん、でそれがこう10年溜まっていくと、子供の時からそれできちゃうと、もうこれ以上頑張れないみたいな感じで、もう急にね体に力が入らなくなっちゃってみたいなところに行くっていう人も多いんじゃないかなと思うので、まあやっぱり頑張れ系は多いと思うんですよ。特に年齢が、ね、ある程度いってる人たちってもうそういう教育を受けてきてるし、なんかそうじゃないといけない雰囲気もあるし、でもちょっともう発想をやっぱり根本から切り替えていかないと、もうこれ以上体は多分ガタが来てるっていうのは、これ以上頑張れないぞって言ってるからですよね多分、
うん、そうですそうです、本当におっしゃる通り。あ、なんかあのメッセージをいただいてますが、これは
読みます、うん、そうそう、自分に礼儀を正すとかね、確かに毎日毎日休むことなく動いてくれている、うん、何も褒めあげていないのになって、確かにね、うん、朝起きたらちゃんと心臓動いてますからね。
マジでそうなんですよ、
うん、
マジで。
いやもうそれだけですごいですよね。だって寝てる間も意識してることなく、もう淡々と自分の仕事してる人たちですよね。人たちっていうのは変なんだけど、
いや本当そうなんですよ。だからこれ例えとしてはね、具体的にじゃあ何したらいいのっていう話なんですけど、自分を観葉植物とか、まあ分かりやすい女性が多いと思うの、お花と例えてください。お花がね、まあ花瓶に刺さってる、もしくは鉢植えでもいいですが、まあ、鉢植えにしましょう、分かりやすいんで。ちょっとしばらくほったらかしてたら土は硬くなるでしょ。で茎もちょっとこうしなっとなってきて、こうお花もなんかしおれてきますよね、ちょっとね。でその時に、なんなんこのお花、もうなんや元気になれよって言って栄養剤刺しますかって話なんですよ、
うん、
アンプルってやってきた、
はいはい、
それ僕だってやってるじゃないですか。なんか栄養ドリンク飲んだりプロテイン飲んだりサプリとかね。で普通そういう状態だったらまず風通しのいい、ちょっと日当たりのいいところに置きますよね、それ、
はい、
で新鮮な空気と光を当てて、で土も硬くなってたらちょっとこうちっちゃいスコップみたいなんでほぐすじゃないですか、ね、うん、まあ、これが自分をマッサージするってことですね、軽くね。でお水もドバーってあげるかって言ったら、ちょっとこう染み込むようにゆっくりゆっくり与えますよね。でそれでぐーっと起きてきてからちょっと栄養剤刺すかもしれません、まあ、栄養剤なくてもお花はいきますね、土の養分。だから私たちも疲れたりしんどいな、きついな、なんか結果出ないなっていう時は、まず風通しのいいところに自分を置いて光を浴びて、こうリフレッシュする、こう呼吸をしてくださいってことです。まず空気を吸うってことですね。先ほどアキさんおっしゃったように、いや呼吸って2万回から3万回してるって言われてますから、呼吸止まったら1万回死んじゃうわけですから、最初呼吸です、空気ね。それでから次ご飯かって言ったら違う、次お水ですよね、うん。だからちょっとこう水を与える。だけど先ほど僕お伝えしたように、土が硬かったらお水って下にジャジャジャっていっちゃうじゃないですか。人間も一緒で、体硬い人ってお水飲んでもすぐおしっこばっかり出ちゃうんですよ、
うん、
だから土と筋肉は同じなんです。
うん、
筋肉柔らかくなきゃお水飲んでも染み込まないんですよ、
うん、
だからマッサージ、セルフケアと水はセットで考える、うん、そういう感じで伝えていただけるとね、マインドはだから恋愛のマインドです。自分にちゃんと恋をしてあげる。そして具体的な方法は本当にお花を扱うように。うまく伝わってるかな。
伝わってる。いや今ね、私ね土と筋肉が一緒だよっていうのがすごい分かりやすかったんですよ。
あ、本当ですか。
何のためにほらお水は飲んだ方がいいよとかってよく言うじゃないですか。
はいはい、
それはね、体の、ね、大部分をお水が占めてるから、お水をちゃんと飲んで入れ替えしましょうってふうに言うのは分かるけど、でも今言ったように土が硬かったりしたら、どんなに2リットル飲もうが出てっちゃうだけだ。
あ、本当そういうことです。
この土を柔らかくすることをしないと水飲んでも意味がないっていうのがこう分かると、私の場合ほらちょっとなんか理屈っぽいんで、理屈がちゃんと分かると何のために水飲むのかっていうのは分かる、うんうん、し、やっぱ何のためにほぐすっていうのがね、土を柔らかくするのかっていうのが分かるっていうことかなとは思いましたね。今千代さんがね、何年か前にあったポッドキャストで大輔さんのインタビューを拝聴し、身なりが落ちたような衝撃を受けました。そして実際に大輔さんのオンラインレッスンに参加して、さらに 目から鱗が落ちまくりだって大輔さん
が言いました。いやー、嬉しいです、うん、千代さんありがとうございます。
数年前ですよね、だから多分最初に出会った頃のタイミングだと思う。ね、あの時のポッドキャストもよかったら聞いてほしいんですけども、あの時はね、もう大輔さんのね、それまでの反省とかも結構聞いてる回じゃないかなとは私は思うんですけども、そう、はい、私もね、なんか大輔さんにだから最初にアドバイスもらった時に結構衝撃受けたのは、もうこれ以上筋肉つけなくていいよって言われた言葉だった。で、私は自分が筋肉質だと思ってなかったんですよ。いや、そんなこと誰も言わないじゃないですか。自分でほら、しぶきをしてると思っちゃってるから、はい、そしたら、いやもうこれ以上筋肉、これ、捨てる前にやることあるよって言われたのが、まず1個目の衝撃だったって感じですかね。だからそれが多分今の土の話にすごい近い話だなと思うんですけど、筋肉つけなくていいんだって思うっていう、ありますね。
そうですね、アキさんめっちゃ筋肉ありますからね、実際に
あるってね、なんかこうね、あのほぐしてもらったりこう見てもらった時になんかめっちゃ筋肉あるって言われて、でそれも分かんなかったら、ほら人と比較することなんてないし、まあ、ほらトレーナーさんとかもいろんな体見てきてると思うんですけど、でも自分自身は分かんないじゃないですか、
はい、
なのでなんかそんなのに気づいたっていう、はい、いじめ抜いてきたからこのお話涙が出てきます、悪かったな私の体さん、なんかその気持ちが結構大事ですよね、そういうふうに思えるって言った、
もうその果てまで行きましたからね、僕もやりきる果てまで行って、悲しかったですね、最後はどうにもならないですね、追い込んでも ね、
だから体育会系でやってる人はそれをこう行くとこまで行っちゃってた人たちですもんね、考えたら。
そうです、それを見てる今の若い選手たちはこれじゃあしんどいなって分かってやってることです、
ね、だから今の人たちの方がその辺は柔軟にできるのかもしれないですね、そういうのも見てる先輩を、
そうやっぱり昔よりもすごいフランクですよね、カジュアルですみんな、僕は特に野球の世界にいたので今も野球の方とかかることですごいカジュアルですね、先輩後輩もそんなになくって、あの練習中とかもこう好きなファッションでやってたりとかね、こうリラックスすることは悪じゃないっていうか、そういう感じがやっぱり見られます、
はい、私は花なんですね、筋肉は土、まあ、そうですね、
そうです、はい、そうです、
筋肉つけようって言われます、まあ、確かに言いますよね、筋肉あった方、そうそう、でも筋肉つけることが別に悪いわけではないけれどもっていうとこですよね、いきなり筋肉じゃなくてもっていうとこですよね、どういうふうに考えたらいいですか、
そこをバッサリ辛口か甘口どっちで言ったらいいですかね、
いいですよ、じゃ辛口でいきましょう今日は、はい、せっかくなんで、
はい、あの体を自分で操作をすることに対して自分で極めようと思ってやってきてない人ほど筋肉つけようって言いますね、だから大事なのはその力、例えば銃の力が出せるとしてね、その銃の力がどこから出てるかが大事であって、その銃の力を出すために筋肉が20いるよとかっていう考え方はかなり間違ってます。
ああ、なるほど。
要は筋肉ってものすごく曖昧なものでね、 実はその速く走るっていうことをするときでも、10回走ったら10回とも筋肉は同じ出力を出すんかって言ったら全然バラバラなんですよ、実はね。で、それがお尻から出てるのか、またふくらはぎから出てるのかで全然意味が変わってくるんですね。
確かに。
だから僕はマラソンランナーの方だったりもトレーニングのコーチングさせてもらうときあるんですけど、ふくらはぎで走ってる人はやっぱすぐ膝を痛めたりとか腰が痛くなったり、タイムは一緒なんですよ。でもその人は 120% 頑張って1時間で走ってるわけです、例えばね。じゃなくて僕はその120頑張ってるのを大きい筋肉使ってあげて、大きい筋肉で走ればその人は 60% ぐらいの力で同じ1時間のタイムで走れるっていうことができるんですね。だから筋肉つけようってよく言われますけど、いや、どこから筋肉、どこから体が動いてるかを見極めなきゃ、すごくそんなね、アンバランスになる原因の一つです。筋肉をつけるっていうことは、何もわからないで筋肉つけても全然うまくいかない。これが難しいところですよね。
面白いですね。あ、大輔さんの例えがとってもわかりやすいって言ってます。
ありがとうございます。励みになります。
いつも聞いてくださりありがとうございます。この番組は日本時間の毎週木曜日の夜配信されています。同じく木曜日、日本時間22時から30分、 Facebook グループのパリ式願望実現ラボというコミュニティで中間ワークのライブを行っています。こちらはノート術の実践ライブ、パリ式願望実現するためのマインドという願望実現が加速するコミュニティです。アーカイブでももちろんいいのですが、ライブで参加されるとより効果が高いとの声をいただいています。時間が合う場合はアーカイブよりライブでぜひご参加ください。参加されるとノート術の教科書というプレゼントや他の特典もついてきます。パリ式願望実現ラボは概要欄のリンクからぜひご参加ください。よろしくお願いいたします。